藤沢歴史探訪のコーナー、今月は帳簿の歴史についていろいろな方たちにお話を伺っています。さあ今日は歴史散策の会会員でいらっしゃいます小宮正義さんにお話を伺っていきます。小宮さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ小宮さんはもう地元の方ということでいろんなことを知っていらっしゃると思うんですけれども、そんな小宮さんに今日は帳簿巡りのそのコースからどんなコースをご紹介していただけますか。は
い、筆子塚コースといいまして、下須棚を中心としたコースを紹介させていただきます。
大体何キロぐらいのコースになりますか。
5キロぐらいですね。
スタートはどこになりますか。
帳簿駅西口でございます。
まずその下土棚という土地、はい、どんな歴史をですね辿ってきたのか、まずその歴史についてご紹介いただけますか。
はい、わかりました、はい、下土棚はですね、戦国時代の末まで上土棚とともに土棚村という村でした。土棚という地名は肘川の低地に向かって棚状に傾斜している土地ということから付けられたと言われています。
面白いですね。
はい、上土棚は江戸幕府の開かれた慶長8年以前から徳川家康の三河以来の家臣であった遠山助左衛門康則が、豊臣秀吉による小田原攻めが行われた天正18年1590年ですねに、愛好軍や下総の国の一部と合わせ300石を家康から拝領しました。遠山氏は二代康継の時さらに200石を借りをされ、以降江戸幕府が滅びるまでのほぼ300年近く上土棚を本館地とする500石取りの旗本として、また地頭としてこの地を治療しました。熊野神社の本殿宗札には、熊野神社の本殿が土棚上下、それから長後村総氏子により領主遠山久四郎のもと享保12年1727年に改築されたとあります。また久四郎の治療した元禄14年1701年頃は、下土棚村の一部も遠山氏の治療地だったと言われています。上土棚は下土棚村、さらに長村とも密接な関係にあったのです。こうしたことから私たちは上土棚の一部熊野社蓮光寺を史跡巡り第3コース下土棚コースに組み入れています。
藤沢市には下土棚の名前は出てくるのに、なんで上土棚がないのかななんて思ってた方たちには今のお話で納得していただけたと思います。
はい、一方ですね、江戸時代下土棚を治療したのは歴代徳川家に仕えた武雄家で、二代武雄清正の時に地頭として下土棚村に210石を幕府から賜り、以降7代にわたりこの地を治療しました。武雄家歴代の墓は関東山という大地、現在富士見台小学校のある場所ですにありましたが、小学校建設にあたり昭和41年1966年前年寺墓域内に改装されています。なお江戸時代の江戸後期の文化3年1806年には武雄氏の治療分は幕領となり、以降松平筑前の神がこの地を治療していくことになりました。
本当にいろんな人たちがこの地に来て、はいはい、本当にその歴史を一つ一つ積み重ねてきたということでお話をしていただきました。よりそこの下土棚ってどんなところだったのかななんてところをですね、今小宮さんの、ね、お話を伺って分かりました。はい、そういった歴史って一つ一つ本当に大切だと思います。はい、さあそして今日はですね、はい、そのコースの中でいくつかポイントをピックアップして、ね、はい、ご紹介していただこうと思います。はいはい、
私たちがですね、うん、行っている歴史散策コース第3弾、はい、下土棚のコースの中で代表的なものをいくつか紹介させていただきます。まずですね、下土棚2042の辻にあります大山道標について紹介させていただきます。下土棚には柏通り大山道と星の屋道、鎌倉藤沢家方面から来て全行の県営総合グランド付近で八王子街道、いわゆる滝山街道ですねと分かれ、遠行大橋、下土棚の夏狩り、綾瀬市早川、小園、海老名市国分寺を経由して座間の星の屋観音に至る道、これは星の屋道と言いますが、この2つが交差しています。で、下土棚の夏狩りの辻で交わり、この大山道標のところで分かれていました。道標の正面には大きく左大山道、右側面に右星の屋道、宿長後村世話人正右衛門と刻まれています。左側面に何年正日とありましたが、左側面の部分の石は完全に剥奪していますので 判読不可能です。ここは藤沢市北部区画整理区域内であり、この道標は個人所有の土地にあるので存続が危ぶまれています。
ちょっと気になるところがありますけれどもね、はいはい、まあ、道標ということで、まあ、道しるべということで、はい、昔はこれを見て皆さん方向判断したなということがね、はい、いっぱい残っておりますね、はいはい、さあ続いてどういったものがありますか、
はい、続いてですね、これは藤沢市の指定文化財になってますが、三面八臂正面金剛庚申供養塔というのがあります。下須田の大和座大下の1662という、これは佐田さんという方の個人所有になってます。で、文化3年虎年1806年4月吉日に建立されてます。左側面に右藤沢堂、祈壇前面に左星野屋堂と刻まれています。建立者は下須田村の柳川五兵衛ほか4名とされています。仏教系の庚申信仰では正面金剛が本尊とされ、その多くは1面または3面4匹または6匹像でありますが、この正面金剛像は3面8匹であり、全国的にも非常に珍しい貴重なものであるため、昭和52年1977年に藤沢市の重要民族文化財に指定されています。
これは個人使用ということなんですけれども、私たちは一般で見ることってできる
ん
です
か？見えます。道路上になってますんで外から十分見れますんで。
じゃあこれはちょっと見る価値がありますけれども、はい、今お話にありましたけれども、はい、この庚申信仰というのはどういったものなのかもご紹介していただけますか？
はいはい、庚申信仰とはですね、10巻12支の組み合わせにより60日に一度巡ってくる庚申の日の夜を眠らずに無病息災長寿を願う信仰なんです。で、道教の信仰では、人の体の中には三種という虫がいて、庚申の夜、カノエ猿の夜ですね、寝ている間に人の体内から抜け出し天に昇り、その人の悪行を天帝に報告するとされてるんです。で、報告を受けた天帝がその悪行の多少をもってその人の寿命を短くすると言われてるもんですから、そこで人々は庚申の日の夜は三種の虫が体から出ていけないように、眠らないように騒いで過ごし、寿命の短くなることを防ごうとする、そういった信仰です。
へ、そういったものがあったんですね。
はい、はい、そうなんです。
それは報告されないようにということになりますよね。
そう、そういうことです、はい、そしてですね、はい、正面金剛なんですが、ここ以外にもいろいろあるんですが、仏教系の庚申信仰の子孫なんです。で、室町時代に現れて江戸時代に子孫となりました。元はヒンズー教の夜叉の類ですね。密教の天部に取り入れられて、大釈天の使者である毘沙門天の眷属というのは、まあ手下みたいなものですね、眷属となり、須弥山の北方を守る御法善神、法を守る良い神ですね、御法善神となった。その後道教と集合して庚申尊となりました。そういう神様というか、
そういうのを知ってるか知らないかで随分そのものを見た時もそうですし、はい、歴史についてもだいぶ感じ方が変わってきます
よね。そうですね、はい、
なので今日ですね、ちょっと皆さんにとってね、うん、知らなかった方にはとても新鮮に感じ、知ってた方にはそうだったなんてね、思い起こしていただけるような小宮さんのお話伺っております。はい、さあそしてコースに戻っていきますけれども、はい、ポイント続いてどういったところをご紹介していただけますか？
ですね、白山神社ですね。これ下津棚の珍獣なもんですから欠かせないもんです。あとは渋谷の里1060にあります。創建時期は不明ですが、元はこの下津棚、あざ渋谷の里、渋谷市のですね、渋谷の省の関係の渋谷という地名が残っているのはここと、それからもう一箇所この近くにあるんですけど、その二つしか残ってないんですよ。で、その渋谷の里の広と支度の鬼門除けの守護神であったと、この白山神社は言われています。祭神はくくり姫の御事、イザナギの御事、スサノオの御事の三神ですね。例祭日は9月18日、境内社は稲荷社天皇社となっています。稲荷社天皇社についてはこの境内の中にあるんですが、新編相模不時公にはですね、末社として境内社2社の他に諏訪社天神社が記載されています。これは現在諏訪の棚というところがあるんですが、下須棚の諏訪の棚にある天満天神諏訪明神合祀社というのが今ありますが、それではないかと推測されます。なお例祭は9月の例祭日に近い休日に行われ、当日は平成12年2000年に 藤沢市指定民族文化財に指定された下土棚白山神社姉妹保存会による下土棚囃子、祭り囃子が奉納されています、はい、
これも皆さんね、見ていただきたいなというものになりますね、
はい、長後祭りの時には出てるみたいです。
そうなんですね、はい、じゃあそういったところでも見る機会があるわけですね、はいはいはい、ちょっとねそういう一つ一つ情報いただくと私たちもね、はい、とてもためになりますね、はいはい、さあそして続いては
続いてですね善念寺になります。善念寺は龍玉山最高院善念寺と言います。それからですね善念寺にある筆子塚5基、はい、これについて紹介させていただきます。
はい、お願いいたします。
宗派は浄土宗、本尊は阿弥陀如来、開山は最高聖人と言われています。この寺はですね何度も火災に見舞われていまして、過去帳等消失しているため創建時期ははっきりしません。ただし大本山増上寺の資料から推定すると鎌倉時代後期頃と言われています。新編相模不動機構によりますと天保年間1830年から1843年頃ですね、境内には13堂があったと記されています。かなり大きいお寺だったことですね。それで本堂安置の聖観音像は胎内仏、同じく聖観音ですがを収め、胸板を外すと胎内仏が拝める大変珍しいものです。胎内仏は匠観音と言われ、渋谷金王丸の念字仏と伝えています。
そういったものが、ね、あるということを皆さんご存知かなっていうぐらい詳しくお話を伺っていますけれども、そういったものに一つ一つ の仏像もそうですけれども、一つずつやっぱ思いがあって願いがあって、ね、こういった話を聞くとより一層分かりやすくなりますね。さあ続いてはどういったもの、
最後にですね善念寺の筆子塚5基、これも藤沢市の文化財指定史跡になっています。でこの善念寺の裏山にですね竹桶、先ほどの申しました竹桶類代の墓というのがあるんですが、その墓の隣にですね130年に及ぶ寺子屋教育を行った善念寺住職の筆子塚5基があります。筆子塚とは寺子屋の師匠が亡くなった際に教え子たち、いわゆる筆子ですねが師匠を偲んで費用を出し合い建てた墓や供養塔を言い、藤沢市内で19箇所、長後地区で3箇所が確認されています。長後地域の3箇所とは、高倉の先々堂、長後の関水仙遊の関水園、そして長後善念寺の歴代ご住職の筆子塚5基です。藤沢市内の寺子屋で一番開業が早かったのは藤沢市本町の4丁目にある永昌寺ですね。1600年後半と言われています。で次に古いのは善念寺で、享保年間1716年から1736年頃には開業していたと推定されています。
古いですね。
古いです。はい。で善念寺の筆子塚5基の中で一番古いのが寛永4年1751年の順与上人のもので、墓碑には総筆子中34人京伯瀬戸と刻まれています。つまりですね34人の筆子が順与上人を敬って塔墓碑を建てましたよということです。それからですね次が享和元年1801年建立の林与上人の筆子塚です。また文化5年1808年建立の弁与上人の筆子塚には筆子東尊13人上村5人とあります。この東尊は下須棚、もちろん下須棚ですが、上村というのは上須棚のことでございます。また文化3年1806年建立の松陽上人の墓碑には筆子中一兵衛の娘、新右衛門の娘、ほか男子8名の名前が刻まれていて、この頃は女子も寺子屋入門していたことがよくわかります。最後は元治2年の清上人のものまで、約130年間続いた善念寺の筆子塚の歴史がよくわかります。
はい、今まとめてお話をしていただいたので私たちとても分かりやすかったんですが、はい、歴史の長さ、はい、ちょっとびっくりしますね。
そうですね、はい、特にこの寺子屋はすごく長く続いたと言われています。はい、
貴重なものがこの帳簿にはいろいろあって、その歴史について今日一つ一つご紹介していただきました、はい、ぜひ今日のですね小宮さんのお話をちょっと頭に入れていただいて、改めてやっぱり訪れていただくと、またより一層ですねその地区そしてその歴史について大切に思っていただけると思います、はい、さあ帳簿で育ってこられて、まあ、住んでこられた小宮さん、この帳簿地区いいところってどういったところを感じてらっしゃいますか？
私はですね、子供の頃下津棚に住んでたんです、うん、で中学生になるまで下津棚にいましたんで、はい、下津棚とは睦合と言いますが、睦合地区の中なんですが、睦合小学校に行ってましたもんですから、下津棚には今は町に住んでますけど、非常に感慨深いものがありまして、は
い、いろんな人がこうやってね関わって、うん、いろんな人たちがこの地で生活をして、はいはいね、いろんな思い出も作ってきたと思いますけれども、また引き続き小宮さんもこうやっていろんなね知識をお持ちなので、皆さんにぜひね、はい、披露していただき、はい、ご案内も続けていっていただきたいと思います、はい、今日はですね歴史散策の会会員でいらっしゃいます小宮正義さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。